皆さん、おはようございます。とても良い朝を迎えました。神様に感謝してますし、またみんなで礼拝を、捧げることができますから嬉しく思います。では一言お祈りをして、今日の御言葉を、お取り次ぎいたします。愛する天のお父様、この、幸いな日をありがとうございます。どうか世界のここかしこにおいて神様の皆が崇められるように心から祈ります。私たちのこの礼拝でも聖霊なる神様が豊かに働き望んでくださって、私たち一人一人の心を取り扱い開き、神様の御言葉に神様への信仰をさらに増し、強められて、この11月1週間をまた歩むことができるよう祝福してください。空いている席がありますけれども、その席は神様が用意してくださるお一人お一人の席です。しばらく遠ざかっている方々においても、また新しく起こされる一人一人にとっても大事な一人一人の席となります。どうかそのために祈り、また私たちも使えることができるよう祝福してください。すべて感謝しお委ねしてイエス様の御名を通して祈ります。アメン。今日は詩編を選びましたよ。詩編好きな方多いと思いますが、ちょうど私たちの、教会では朝蒼天祈祷会がありまして、月曜日から金曜日まで朝6時から7時まで蒼天の祈祷会を持っています。ちょうど今詩編に差し掛かっているところです。ヨブ記を終え、そして詩編に入り、そして旧約聖書の後半を読んでいくことになります。朝の祈祷会に来れなくてもですね、もう教会の聖書日課は決まっているので、その聖書の箇所をですね、また自宅においても学校においても職場においても読むチャンスがあると思いますので、みんなで心を合わせてですね、読んでまいりたいと思います。さて、昨日私たちの教会には愛生幼稚園がありましてですね、愛生幼稚園のお友達が嘉手納まで10キロを歩くという挑戦チャレンジをですね、昨日いたしました。天気が良くてですね、一人も漏れなく、落語することなく、みんな、10キロ歩けました。最近は歩道を歩いててもトラックや車が突っ込んでくるので、とても、祈らされましたけれども、そういう車や、人災、またいろんなものから守られてですね、子どもたちは10キロ、やればできると。みんなで力を合わせればいけると、そのようにですね、みんなで確認したものです。でも神様はこのような小さなお友達、まだ6歳なんですけど、そういうお友達にもですね、この歩ける力、足、そして勇気、そして一緒に励んでいこうとする、協力していこうとする、そして物事を達成しようとする、そういう思いをですね、与えてくださって、一緒に、歩めることは本当に嬉しく思います。昨日、朝はその10キロ嘉手納探検だったんです。で、午後帰ってきて教会におりますとですね、朝と君信さん、そして優子さんがですね、手法にも書いてありますが、月曜日に赤ちゃんが生まれて、そしてちょうど退院して家に帰る途中、教会を寄って3人で来られて、長男の、君弘と命名されたそうですけれども、教会に来て、お祈りをして帰っていったんですね。本当に小さな小さな赤ちゃんですけれども、でもお母さんに、優子さんに抱っこされて、本当に何の心配もなく、何のこう おごりもなく、本当に安らかにお母さんのこの手の中で休んでいる、それを見た時にですね、本当に神様のなさることは私たちの思いをはるかに超えて素晴らしいことだと、本当に神様を称えたんですね。赤ちゃんで後ろ向きの赤ちゃんは私見たことがないんです。皆さんあります？ハイハイする時もですね、うまくハイハイできなくても、でも諦めないんです。独り立ちする時も何度もこう倒れると思うんですが、頭を打っても胸を打ってもまた諦めずにですね、こう独り立ちをする。そしてこう歩けるようになるとですね、みんながはいはいはいって、ここまでいらっしゃいって、そういうふうにみんな声を出して、行くんですけれども、その時もうやめたって言ってですね、歩かない子は一人も見たことがありません。ですから神様は私たち人間を創造された時に、前向きに生きていく、目標に向かって生きていく、そして前進していく、そういうこう私たちの生き方、それを神様は私たちに与えてくださっている。でもいつの間にか諦めることを知り、そして後ろ向きになることを知り、そして小学校、そして中学校、そして育っていくと後ろ向きに歩んでしまう私たちの姿がそこに見ることができます。でも神様は最初に作られたのは良いものを作られた、非常に良かったと、この天と地を作られた時も、人間を作られた時に言ったんですね。ですから私たちは聖書を読む時に、神様がどういうふうに御心を表して私たちを作り、世界を作り、私たちに託されているか、そのことを考えていくことは大切なことだと言えます。今日この詩編の8編からですね、私たちは、人間とは、人の子は一体何なのかということを、私たちは今日確認して読んで、教えられてまいりたいと思っています。さてこの8編はダビデによって歌われた歌だと言われますが、2節と10節にですね、繰り返し同じ言葉が出てくるんです。最初と最後、主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。同じフレーズが、同じ言葉がですね、最初と最後にですね、ダビデは歌ってるんです。今日のテーマ、私たちのテーマは人の子は何者なのでしょうというテーマなんですけれども、私はこれを読んでてですね、私が何者であるかというよりも、神様が何者であるかって、神様のこの存在を聖書は、ダビデは私たちに語っているということになります。ですから8編のこの大きな、その全体からこう見ることのできるテーマは、神の皆が世界に崇められる、神様が素晴らしいって、神様は大きな方だって、神様は私たちの思いをはるかに超えて素晴らしいことをなさるお方であると、それが本来のテーマであると信じます。しかし今日はそのことを覚えながらもですね、人の子は何者かということをですね、考えてみたいと思います。スクリーンに、1枚だけ、用意しましたので、それの位置だけをですね、出してもらいたいと思います。まず第一に、考えてみたいことは、神様は人間を尊い存在として作られたということです。しかしよく考えてほしいことは、私たちの人間社会の中では、1、人間の尊さが人間の考え方によって、人間の考える思いによって、主観によって支えられるという、 そういうことがあります。でも聖書は二つ目、人間の尊さは人間が測るのではなくて神様の思いによって神様がそれを定められている、支えられていると、でそのことをですね、聖書は私たちに語っています。さて、私は、北部で生まれましたよ。崎本部というところで生まれたんですね。そこは、母の実家、母も今日来てますけれども、母の実家で生まれたんですね。その時にこんな醜い子は見たことがないって言われたそうです。でもう一人のおばさんがいて、そのおばさんは大きくなったら本人に笑われるよって言われたそうですね。私はどっちを信じたらよいでしょうか。醜い子を信じますか、それとも本人は成長して立派になるよって、どっちを私は自分の心に受け入れて いくでしょうか。人間はそれぞれの思いや考えによって、私たちが尊いかそうでないか、そのことをですね、測って、いきます。さて、私たちは人間の思いで自分自身を測っていくならば、それは相対的な生き方となります。しかし2番目で生きていくと、それは絶対的な生き方となります。ここに修法がございますけれども、この修法は価値あるものかどうかと考えるときに、価値のないと思う人たちはこれを別に忘れても構いません。捨てても構いません。破っても構いません。これは価値がないと、大したことではないと、別に持って帰らなくてもいいって思うならば、そうしても構わないです。ですけれども、この修法は価値がある大事なものだって、教会の記録だって、この修法に書かれていることを一週間開いてお祈りする課題がいっぱい込められているって、お祈りの課題がその中に含まれているということを知ると、この修法は大事で捨てるわけにはいけない、ほっとくわけにはいけない、しっかり持って、そして綴って、そして自分の信仰生活の糧にしていきたいと、そのように思うことでしょう。ですからこの修法を一つとっても、私たちはこれが価値あるものかそうでないのかということをですね、私たちはこうそれぞれが考えることができるわけです。聖書もそうです。聖書は私たちにとって命の書物、神の言葉。幼稚園の子どもたちには神様からのお弁当箱って言ってるんですけれども、この聖書を価値あるものだと思う人と、いや別に大したことないって、そう考える人たちがいます。ですから私たちのこの社会、私たちの毎日の歩みの中で、この相対的に自分がどう考えるのかということ、他人がどう考え、周りの人がどう考えるのかということによって、私たちはそれぞれ生きていると言ってもよいと思います。でもですね、毎日生活を送っていると、私は自分で賢いですよって、自分でハンサムですよって、自分でこう希望に満ちてますよと言ったとしても、これは定かではありません。でも取っといて、立っといて、泊まり彦文は立派だねというのは、自分でそう言うのではなくて、周りの人たちが立派だねって、真面目だねって、ダメだねってというですね、 他の人々の意見を通して私がどうなのかということがですね、確定していくわけです。どんなに自分が優れていると思っても、どんなに自分がこうかけがえのないものだと言ったとしても、他人がそれを、周りの人がそれを認めてくれるのでなければ、私はたっといものと考えられることはないんです。ですから私たちの人間の尊さは、相手が、周りの人たちが自分をどう考えているのかということによって、私たちのその存在がこう明らかにされてくるわけです。しかし聖書は私たちに、神様が私たちを愛しておられる、そして私たちをですね、本当にたっといものだと考えておられると、そのようにですね、聖書は語ってくるわけです。今日の聖書を読むと、2節の最後の方から読むと、天に輝くあなたの意向を称えます、幼子血のみ子の口によって、あなたは歯向かう者に向かって砦を築き、報復する敵を立ち滅ぼされます、ですね。ですから本当に力のない、幼い、無邪気な、そのような存在である赤ちゃんがどれほど大きな祝福であり、また神様の栄光を表しているか。イエス様も言われましたよね。あなた方子供のようにならなければ神の国に入ることはできませんよと言われました。そして力のあるもの、権威のあるもの、どんなに威張ったとしても、あの幼子たちに勝ることではないって、力でこの世のこの権威で物事を推し進めていくのではなくて、本当に神様に全く頼っていくような、そのような一見弱さとも思えるような姿、存在がとても大きな力を表すことができるのですと、聖書はですね、ダビデはそのように語っています。ダビデも兄弟に疎んじられ、両親からも大事にされなかった面が聖書の中によく読んでみると感じられます。サムエルがイスラエルの王様を選ぶときに、サムエルは全員子供たちを並べてくださいと、私の前を通らせてくださいと言ったんです。でもお兄さんたちが通って、そしてサムエル言ったんです。子供たちはこれだけですかと言ったの、聞いたんですね。そうするとお父さんは、いやいやいや、そういえばもう一人おりました、羊を飼ってるのでと言って、そしてダビデを呼びによく行って、ダビデがサムエルの前を通っていったんですね。サムエルは兄弟の中で疎んじられているようなことがありましたけれども、でも神様はこのダビデを選んで行かれました。ダビデ自身、その詩編の中で、私は罪の中で生まれたって、そういう言葉も告白しています。ですからダビデは自分の人生を考えるときに、本当に取るに足らない小さな存在だって、そのことをですね、どれほど感じたでしょう。で、夜空の星を見ながら、そして太陽が昇りゆく様子を見ながら、ダビデは自分のこの存在の小ささと同時に、この神の偉大な大きさに触れて歩んだということになります。まあ、詩編の前、ヨブ記なので、ヨブ記を読んでみるとですね、ヨブはどうして正しく生きているのに、どうしてこんな苦労があるんですか、どうしてこんな災難があるんですか、どうしてこんな苦しい立場に追い込まれるんですかと神様に訴えてきました。四人の友達がやってきて、そのヨブを励まし、問題を解決しようと思いましたけれども、いずれもヨブをこう、ヨブに解決を与えることはなかったんですね。その時最後にですね、神様がお話しするんですけれども、神様のお話はですね、ヨブに直接質問に答えることではなかったんです。ヨブに、この天と地をご覧なさい、植物や動物や生き物を見てごらんなさい、あなたは 彼らがどういうふうに生まれ育って生かされているのを知っているのかと、そのように神様はですね、この神様の作られた創造の世界を見せてくれたんですね。その中でヨブは悟りました。自分自身が本当に神様の御心から、それを理解することがどれほど小さな存在であるかと知らされ、そしてヨブは神様を見上げてい、くことになりました。で、今日の聖書の箇所もですね、あのダビデがこの天と地を見、そして神様の語られる声にですね、耳を貸している様子を見ることができます。4節、あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう、人の子は何者なのでしょう、あなたが顧みてくださるとは、と、そのようにですね、ダビデは語っているんですね。ですからダビデはその天を、月も星も太陽も、あなたが配置された、あなたが用意された、あなたの大いなる御業でありますと、叫んで告白しているんですね。聖書を読むとですね、びっくりするようなことがたくさん書かれています。例えば創世記の一章でも、天と地が作られるときですね、最初に作られたのは地球なんですね。そして4日目に太陽、月、星が作られていったんです。この世の考え方は、太陽、月、星がどれほど長く、どれほど遠くの時代にですね、作られたかと、そのように言うんですけど、聖書は地球が最初に作られたって言うんです。とてもびっくりすることなんですが、でも神の言葉を信じている私たちは、このことをどう消化していくのか、どうそのことを受け入れていくのかということは大切なことになりますね。で、ダビデは神様の作られたこの天と地を作られた様子を見に、そして神様を崇め、そして月も星もあなたが配置なさったもの、そんな大きい神様がこの私に、人間に御心を止めてくだされ、この大きな神様が人の子である私に顧みてくださる、大事に考えておられるって聖書に書いてあるんです。聖書の中に、人間はあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、イザヤ書の中で語ってますけれども、神様は私たち人間を、人の子を愛しておられる、そして大切に尊いとおっしゃっているということがこの中に書かれています。6節、神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と威光を冠としていただかせ、御手によって作られたものをすべて治めるように、その足元に、人間のもとに、足元に置かれました。羊も牛も野の獣も、空の鳥、海の魚、海地を渡るものも、すべて神様が作られ、そして人間は神の栄光と威光をかぶる冠として作られたと、用意されたというんですね。神様は人間を作られた時に土をかたどって人間を作られましたよ。でもそれで人は生きるものにはなったと書いてありません。神の息を吹きかけることによって人は命あるものとなったというんです。でも他のものは神様を直接こしらえたのではなくて、言葉によって、光あれと言えば光が出てきたって聖書に書いてあるんです。でも人間だけは神様がご自分で形作られた、そして神の息を吹きかけられたということになります。そして最後の最後に作られたのが女性だったんですね。まあ男性も女性も素晴らしいんですけど、私は最後に女性を作ったということは、 これは最高のプレゼントが女性たちであるということをですね。人は、アダムは土から作られましたが、でも女性は骨から作られてきました。ですから、神様がどれほど人間を愛し、そして家族を愛し、そして夫婦を愛し、そして男と女を作られたか。そのことはですね、とても興味深い、そして驚くべきその真理がその中に含まれていると言ってよいでしょう。神様は今日の聖書を読むとですね、本当に私たち人間を愛しておられる。確かに太陽や月星をも作ったけれども、動物や魚や植物を作ったけれども、でもその創造の中で人間をとてもこよなく愛してくださった。そしてその人間がですね、何ができるかによって評価しなかったんです。人間を評価するときに人間であること、そのことで評価されたんです。私たちの社会は行動能力によって評価しますね。例えば目があり、口があり、耳があり、手や足があります。目が衰えてくると、目が使えなくなると、行動能力が下がってしまうので、不自由であるので、仕事から外していく、人間の価値が下がるかのように、私たちはこう取り扱われることがあります。足が効かなければ、足が効ける人を立てて、用いていきます。不敬罪であると考えればそれを処分します。そして切り捨てていきます。敬罪がもっと大切だからって、人間よりも敬罪を大切にし、その能力を大切にする、そういう社会が私たちの社会であると言っても良いと思います。でも神様は私たちをそのように能力があるから、賜物があるから私たちを愛しているのではないんです。神様に似せて作られた尊い存在として私たちを愛しておられる。赤ちゃんを大人よりも何もできないので、赤ちゃんはダメだって私たちは言いますか？そんなことはしません。赤ちゃんであったとしても大人と同じように、両親と同じように、こっちは能力があって社会的経験もあって豊かに社会で活躍できる。赤ちゃん何にもできないじゃないですか。世話がかかるだけじゃないですか。でもそれの優劣を神様は決めるお方ではない。両方とも大事な存在として見てくださる。それが聖書の中に書かれていることです。モーセが生まれた時に聖書は言ってますよ。ヘブル書でも出エジプトでも、この子はとても可愛かったって、両親はモーセの両親は可愛かったのを見て、その子の美しさを見て、そして王の命令を恐れることはなく3ヶ月隠していったって聖書に書いてあるんですね。両親だから、親だから可愛いって思うのはこう普通だと思うんですね。そのことも大事にしながら、聖書が言ってることは、モーセが可愛かったことは、聖書の中でこの子が可愛かったということは、神の目から見ても可愛かった、愛される存在であったということが聖書が言わんとするところであるわけです。ですから私たち一人一人はそれぞれ違う環境の中で、いろんな中で違う中で育ってきましたけれども、今現在に至っていますけれども、でも神様の目は私たち一人一人をこよなく愛し、100匹の羊がいて1匹戻らないと、その命をかけてその1匹を探していく、そういう1匹である私たちは主の羊であり、主の愛されている一人一人だって聖書は語っているんです。ですから私たちは一番は相対的な尊厳の 理解ですね。比べてみて相手が自分をどう考えているか。でも二つ目は絶対的に神様が私はあなたを愛しているって。あなたは高価で尊いって。私はあなたを捨てることがないと。そのように聖書は語っているわけです。ですから私たちは誰でも自信を持って私は高価で尊い。なぜならば他の人が言ってるからではなく神様が私のことを聖書を通してそう語っているのでと私は力を得慰めを得生きていくことにこう前向きに生きていくことができるわけです。では二つ目今日のポイントの二つ目をですね見てみると神様は人間に尊い使命目的を与えられたたと書いてありますが神様は人間に尊い目的を使命を与えてくれたことですね。で聖書を読むと使命目的は地上を治めること、これは今日の聖書の中に書いてあります。それから人生の指針として目的は知ってもどうして生きていったらよいのかと思うとき戸惑うじゃないですか。やはり模範となるもの、しるべとなるもの、マニュアルがあれば助かりますね。神様は頑張ってねって目的と使命を与えたからねというだけではなくてこの聖書を与えてくださったんです。聖書を読むことによって学ぶことによって私たちは神様の使命や目的に生きることができるわけです。それから三つ目、この目的を果たしていくには愛することです。愛を持って生きていくということがとても大切になってくるわけです。さて最初の2-1ですけれども使命目的は地上を治めることということなんですけれども聖書の中に7節見てによって作られたものをすべて治めるようにその足元に置かれましたとダビデは語っているんです。ですから神様が私たちを高価で尊いそういう存在であることを語ると同時にではどういうふうに使命目的を持って生きていけばよいのかと考えるときに私たちはこの与えられたすべてのものを納めていく、しかも上からの目線で納めるのではなくてこうへり下って謙遜に神様から与えられたこのすべてのものを感謝し共存していく、共に歩んでいくということになります。今私たちの世界は環境の問題でとても揺れ動いています。そして、いろんな新しい病気が、生まれてきています。で一体どこに平和で安全に生きていくことができるかと思うほどであります。そういう中でこの神様から与えられているこの世界を全てのものを治めることができない、愛することができない、自分中心に考えてこれが神のものであるっていうことを忘れて自分のものであると考えて生きていくときに大きな過ちが起こってきます。神様がこの沖縄を用意された、この世界を用意された、人々を用意されたってそのことをいつも心に留めておかないといけません。ですから私は最近教えられている一つの聖書の御言葉はですね創世記の1章の1節なんです。初めに神が天地を創造された、初めに私がということではないんです。初めに私が今日頑張るってということではなくて、はじめに神が働いてくださって用意してくださってその中で私は頑張ることができるって使えることができるということですね。ですから教会もこの礼拝もはじめに神が私たちを 用意してくださって、導いてくださって、整えてくださって、今日私はこの礼拝に預かることができた。私がやってきたので、私が準備したので、私が今日を守ったので、ということではないんです。はじめに神があって、このことが全てのことにおいて、神様が中心である、最優先であるという、そういう生き方が私たちにとって大事なことですね。ですから神様が私たちに使命、目的を与えてくださって、この世界を治めると、本来治めるべきことができないので、いろんな病気が起こってきたって さっき言ったんですけれども、タバコもそうですよ。タバコは何からできてます？それはこの植物からできてるんです。植物を治めることをしないで、それを自分の喜び満足のために使っていくと、タバコに虜になってしまって、体を壊し、そしてとても危険なことになるんですね。大麻やマリファナもそうです。本来は植物なんです。それを納めて大事に使っていくと良いんですけれども、自分の満足、自分の力に置き換えてしまうと、かえってそれに虜になっていくことがあるわけでですね。先週の水曜日、網走から、森下という牧師先生が来られましたけれども、その牧師先生は医者で、そして刑務所でもこう健康診断をしたり、いろいろな相談に乗ったり、という働きを網走でしてるんですね。週報にも少し書きましたけれども、網走はこの世の落ち人たちがやってくるかなって思えるような、そういう社会だっても言ってたんです。でも本人はですね、先生は自分から手を挙げて網走の伝道所で、そしてまだ正式に教会って認められていないそうですけれども、それでもこの神様にお仕えしているということなんですね。その先生がこのその話の中でですね、個人的な話の中で、一度マリファナのこの体験すると、それが忘れられないって、それから抜けることが大変ですよって、そのことを刑務所のいろんなその薬物で困っている人たち、こう大変な状況のある人たちを話をしているときに、そのことがよくわかるって。だからそういうこの薬物から、またいろんな本来私たちが納めていくべきものであるんですけれども、それを納めることができない状況が、新しい問題や病気やいろんな困難な現実を起こしていると。この地球温暖化もそうですね。ですから私たち、この神様が納めなさいって、しっかりと神様のものを、あなたのものではないですよ、神様のものをしっかりと納めていくんですよって言われたことですね。まあそういう中で、私たち具体的にこう生きていくには、やはり聖書というこの道しるべがあることによって、私たちはそれをカバーすることができる。聖書に書いてあるじゃないですか。イエス様も言われましたでしょ、人はパンだけで生きるのではありません、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのですと。新命記に書かれているものをイエス様は引用されたんです。ですからイエス様も、また聖書を読んでいる私たちも、この世界でこの神様から尊い存在として生きていく、その術は神の御言葉に生きる、学び、そしてそれを適用していくっていうことが大切だと聖書は私たちに語っているわけです。しかし神様はそれだけではなくてですね、私たちに愛を与えてくださった。本来私たちは愛することのできない、そういう存在でしたけれども、 私たちが愛するより先に神様の方から私たちを愛してくださって、そして私たちを変えてくださった、愛によって、イエス様の愛によって、十字架の愛によって私は変えられた。そしてその愛を持って歩んでいくんですよ。どんなに律法やどんなに法律やどんなにいいことを言ったとしても、愛がなければ何になりますかと。この無条件の愛、惜しみない施す愛を神様はイエス様を通して私たちに記してくださったわけです。ですからこの8編をですね、ぜひゆっくり読まれてですね、思い巡らしながら、神様が私を本当に愛して尊い存在と考えておられる、人の子は何者なのでしょう、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人の子は何者なのでしょう、あなたが顧みてくださるとは、神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と意向を冠としていたたかくせ、御手によって作られたものをすべて治めるように、その足元、私たちの足元に置かれたのですと聖書は語っています。そういう神様に、こう私たち大事な存在だって確認すると同時に、私たちのすることはその確認をした上で、神様が素晴らしいお方だって、神様の皆は素晴らしい、この方の名を全ての人々に知ってもらえるように私たちは祈る、また仕えていくということになります。神の祝福が今週も豊かにあることをですね、祈ります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、神様の御言葉を感謝いたします。今から3000年ほど前にダビデが歌った、ダビデが作った詩ですけれども、私たちは本当に自分自身の存在を神様が認めてくださり、神様が愛してくださり、神様が尊く尊いておっしゃっていることを信じ歩んでいきます。どうか私たちを地の塩、世の光と用い、神様の愛の使者として私たちを使わせてくださいますように祈ります。この社会を変える器となることができるように、この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。